yonnairi.com。
第800回テーマラジオのおまけ。ハイボーズ800回ありがとうございます。スタジオはお花の香りに包まれております。それではおまけをどうぞ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。予定を変更しましたね、はいはい、本編だけとお忙しいですか社長は。ここだけの社長じゃないですかね。
何これから本編ですか。
いや勘弁してください。
ここだけの社長じゃない。
倉敷木材というね、
蔵木、
老舗のね材木屋さんの、
元貴族と言われて
偉い
貴族。
あのその社長辞めた言ってましたよこの間。
辞めた言っても、まあ、息子さん代になってもこの方がおるから回ってる。もう倉敷がこの方で回ってるようなもん
です。持ち上げるな。
やっぱり神さんやったんや。
そう、大原の次は大久保やから。
うわ来た大つながり。
ああいう絵も順で言うた
ら。それでね、もうちょっとまだね、
はいはい、
話お互い仕切ってないねっていう話で、
ほうほうほう、
ちょっと残ってくださったんですよ。
ありがとうございます。まあ、
こんなこと言うの
な
ん
ですけど、言いたいことはよくあるからね。
こっそりね、やってたじゃない、このおまけコーナー。この曲に内緒で。
そう
だね、だって言ったら、収益にならんことは、やったらダメだからさ。
それでもね、もう、ええー、おい言うてやってね、今日残ってくれたから。ではもう、ラジオの歴史から、
ラジオね、
ケチェン感情で、カンニングした話、それから、
怒られるだろ。
フグ食べて、車止まって、った話ね、いろいろあるから。この社長のやんちゃやで、ほんまに。なんかじゃあ先行きまし
ょう。これメール三、ね、つちょっと、ご紹介してなかったん
で、ね。はい、メガネはめ。メガネはめ。
ごめんなさいね。完全に老眼になりましたね。ハイボーズの皆様、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しみに拝聴しています。
拝聴ですか。
しがない郵便局員です。
あ、ケドさんや。
ケドさんや、ね。この度は800回記念おめでとうございます。
ありがとうございます。
皆様のご苦労に改めてお疲れ様でした。次の1000回を目指してさらなるご発展をご記念申し上げます。ところで、先日、縁あって和歌山県のお葬式に参列してまいりました。
和歌山県のお葬式に参、すっごい広いで。
広いで。うん、ところ変わればと言いますが、はい、お葬式の様子も岡山とは随分違っていてびっくりでした。まず祭壇中央の遺影が横難が、はい、写真ではなくてテレビモニターでした。
それどこでも
この頃ほとんどそうですよね。
縦のテレビの方が気持ち悪い。
そうそう。うん、後で聞くと個人の昔の写真がスライドショーで写ったりするらしいです。証拠もお経が始まってすぐに始まり、うん、しかも一般の参列者から始まりました。一般参列者の後に親族が証拠するのも初めての光景でしたというメールです。
ちょっと待って、
はい、
お祝いメールや
った。そうそう。せやから本編外したの。
さすがやな。やっぱり落ち着くってくる、この人。そう、一番古いリスナーさんでしょ
う。ねえ、そうそうそう。滋賀の郵便局員ですからね。
え、滋賀県
の滋賀ない。
岡山の
郵便。偉いさんですよ。
偉いさん
そういうのをね、自分がね、書いたハガキはね、ここまで届けに来るんです。
郵便局使わずに。
そう。
珍しいですよね。
変な形のハガキ。
そうそう、ありがたい。
まあ、古いリスナー
そう長いです、
ね、まあそういう方多いだろうな、社会だろうな。
証拠が一般参列者からで、ね、止め証拠を言うてね、喪主が最後にするところっていうのは
関西では少し止め証拠の時にちょっとこう演出してあげるいうような和尚さんもおるわね。それから通夜と葬式とまた骨上げで順番が違うとかいうとかあるな。
あ、なるほど。
通夜は、まあ、一般が先に悔やみを言うてくれるとかね。いや、お祝いやいう。
せやからこういう話になるやろうって、これな。
もう一つ
ある。もう一つある。もう一つ、同じような傾向が含まれてますんで、いいですかね。
傾向が。
いきます。ですね、はい、近畿、ヨニヒロさん、コウユさん、エバコさん、前澤さん、ゲストの皆様、大久保社長、
ありがとうございます。
ハイボーズ、放送800回、心よりお喜び申し上げます。心ばかりの品を送らせていただきました。局からの帰宅に差し障りのない程度に祝杯をあげていただきますと、祭神です。品物について、 おなじみの焼酎霧島ですが、うんうん、薄紙に包まれていない方は現在の霧島、うん、それでも宮崎限定の20度、汚れててすいませんが薄紙の方は我が寺の霊安所で保管してあった島
いろんな意味あるよね。平安にいろんな意味ある、
うちの本土のラッキーが昭和55年などなので、その頃のものです。多分美味しくなってるかと、飲み比べができると思いますが、できると良いと思いますが、くれぐれもご無理なさいませんように、ますます回を重ねて、ちょっと毒のあるトークを楽しみにしております。
この人だって飲めへんねんね、全然。ビールしか飲めへんねん。
この人飲めへんの、うん、あ、ほんと？それでこれ、霧島送ってきてくれ。
そうそう、いらんから
や。いらん、あ
お祝いなのに。
霊安書って書いてあるもん、完全に霊安書って書いて
ある。この人はね、あの、小屋さん高校のね、うん、私の二個上ですね。
あ、そうですか。あの、応援団やったかな。
三個上か。
応援団。
応援副団長。
うん。これ難しいのね、霊安書もね、霊安というのはひらがななんですよ。これ、あの、要するに冷たくて、あの、静かなところなのかな。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ。うん、だって昭和50何年からの本場の霊安書やったらもうミイラになっとるから、ね、
だってそんな霊安書なんか普通はないでしょ。
あ、ないですかね。
ないよ、
あかん。そこで盛り上がったらこいつの思うツボや。
危なかった
今にひひって笑うとるから
。ケロさんといい、ユゾウさんといい、終わりじゃ。
導いてって書くからね、ユゾウさんはね、導いてくれるんよ。でもね、さっきのあの女子バイク、うんのね、あのお話ですけどね、あの嬉しいじゃないですか、その聞く変動を聞いて参考にしてくれたとかさ、
そうやな、
ちょっとこう発展系になりつつあるわけですよ、うん、ハイボーズとか、うん、聞く変動を、うん、あの、うん、どう言ったらいいかな、フォーマットにして、私たちの業種とか、うん、夫婦でできることないかななんて考えてくれたら、うん、で昔に比べて本格的な設備がなくてもね、収録できたりして個人発信もできる時代やから、ラジコとか出だしたもん。ラジコ、
ラジコ、
ラジコとか出てさ、あのタイムフリーなんて言って聞き逃したやつが1週間遡って聞けるでしょ。あれね、人気あるのしか聞かなかったらしいで。
そうなんや。
ダダ流しで聞いてるけど、もう絶対この人のやつは聞きたいと、もう必ずそこへ。
それどの番組でも聞き逃しできるの、あれ。
できる
んですよ。まあ、ニュースなんかをやる人多いけど、ね、
あそこへ登録してる人の分はね、うん、で、考えようになったら、その人気番組にスポンサーさんがつくじゃない、
うん、そうやな。
そしたら思いもよらんよね、タイム差があって何遍もCM も流れるわけやから。
ああ。うん。YouTuber みたいなもんや。
そうそうそうそう。だから、ラジオ番組の、この力ものすごく強になってくるんや。
ラジオの聞き方も変わったいうことやな。
変わりましたね。
うん、まあ、もう昔はそんなのなかったもん、全然。ね、聞き逃したら終わりと。
そうやな。そう。
あれどうなんですか、社長的には。AM ラジオがさ、FM で聞き出したいんですよ。
あれはね、でもね、まだ受信機はまあほとんどないですよね。
ないですね。
あの、はい、上の、あの、例の1、3チャンネル、V ローっていう部分のとこでね、あの、空いたとこを利用して、まあ、要するに あっちの、あの、西北の方の、国のいろんな電波が来るじゃないですか。はい、それとこう、渾身するから、夜が。
あ、そうか。
それであの FM で聞きやすくするようなのは、まあやっぱり防災的な意味も含めてです
。関西の放送なんかはよくあの、突然、
そうそうそうそう、違う
放送に変わったりするんですよ。だからそれも含め、あ、そういう意味か。
そういう意味が主に、あの、ユーザーサービスの意味があってそうしてる。まあ FM でやりたいからやってるんじゃなくて、そうしないと夜がね、あの、情報が伝わりにくい、AM が伝わらないのよ。
それを聞こうかなと思ってね、受信しようかなと思ってもバンドが900で終わってるから、それ以上が出ない、
それ用がいるんよ、
だからカーラジオもないでしょ。
ないない。
だからまだちょっとチョについたばっかりで、まあ今度岡山県 の、 あの某 AM 局も民放のそれやるんですよ。
ああ、そう。
今
度いっぺん聞いたけど、びっくりするぐらいお茶飲む音とかね、シャリシャリいう音とか拾うんよ。
鮮明なんや。
なので AM って忙しいやん、情報がどんどん。 FM ラジオ局っていうのは音楽でちょっとゆったりと聞かそうっていうのが、だからそのガチャガチャ感がもう耳について、
ノイズね。
だからあのやっぱあるね、あの習慣的に、
やっぱ AM に応対やり方、 FM に応対やり方。
あれでもね、あの石垣島のね、先のね、 離島、沖縄の離島のね、あの秀勝さんいうミュージシャンいるやん、この人ね、すごい、すごいなと思ったのがね、あのレコードが買えないじゃない、島で、島すぎて、私たちは年上ですからね、
コード、
うん、ほったら AM ラジオで毎日音楽聴くと、沖縄のあのアメリカの音楽やそのシンガポールの音とかが入るんやって、でも電波の機嫌次第でいろんなのが聴けるんですよ。本当は今むちゃくちゃ多国籍の音楽プロデューサーになってる。
あ、そうなんだ。
子供の頃に聴いた音楽の影響大きいわけよ。タイトルも知らん。でもメロディーメーカーなんでしょうね。ちょっと異国情緒のある楽曲多いんです。あのマンダーラとかもそうでしょ。なんでですか言うから、そういう、うんうん、ラジオがね、混戦してたおかげだし。
何がこうソースが悪い
んだ。なんか社長喋りたいことある違う？
いやいや、それはやっぱりなんでしょうね。
もう喋り疲れた。
真言宗の話を
したい。ああ、
ね、せっかくだからね、ほんまに
あの、うん、ちょっと仏教用語とかを間違えて喋ってる、う
ん、
なあっていうのがあったし、あのこのそのね、うん、あの女子の、うん、あのバイク乗りのラジオもね、あの旦那さんの方がね。はい、あのお経を拝むことをね、読経、読経言うのね、
読経ね、
うん、読む経と書いて、
読経ですね、
読経じゃ
なんですよ、うん、で、そういう用語を正しく発信して戻っていくと落ち着くけど、うんうん、はい、今さ、葬儀会館の人とかの司会とかもものすごい変な読み方を、うんうん、
よく訂正する。
あ、そうなんだ。
僕が後でこそっと教えてあげることが多い、はい、
でももう訂正するいうこと、うん、手遅れやない、
まあ、手遅れね、だから、
うん、すごい大事
なマニュアルがそうなってるのね、うん、
だからね、そういうのをね、例えば数珠と呼ぶのか、うん、念珠と呼ぶのかね、うん、それからね、うん、お念仏とは何ぞやとかね、なんかもう混乱してるところはあって、うん、結局あの本による知識が多い、インターネットによる知識が、読み方までを細かくやってくれてる人ってなかなかないんよね。ただ食堂なんて読むからね、
食堂も
かなり直堂ですから
ですね。
昼食は中食ですからね。
う
ん、うん、まあ、じゃあ逆に言うたらそれをちょっと知ってたらお通やなみたいな。
無事天国へ旅立たれたと思いますね。
天国止まりですか。神様、
お浄土じゃないんですか。
それはあの、まあ、皆さん方がそういうあの業者さんのとこ行ってね、うん、少しあの ご教授されたらどうですか。
いや、昔はね、先に教授してくださいっていう業者もなんかあったんですよ、うん、ね、今はもうどんどんどんどん先々や
る、ね、自分が主導権をものすごく誇示するね、
うん、いや、それはまあ
井上和ホール以外、
そうそう、あそこは高層方を呼んでご指導してはったと思うんですよ、うん、
だから今でもやってるかどうか知らんけど、うんうん、まあ、そんなもういっぺん行かれたらね、うん、言うときますわ、うん、今度。
いやいや、もう、私はだって行ってる、行ってますから
行
ってる、行ってる、行かれてるって思う。今風にとったらえらい
こと。そういう意味ではね、
はい、
私ちょっとメモして書いて
き
ます、はい、門前のことを習わぬ教を読むということわざがある。これは知ってるでしょ。初めて聞きました。何でも初めてよね、
は
あ、ね、でその意味で、うん、私はこの番組をこう20年800回にわたり、はい、こうなんかミキサーかなんかしてる人がいますが、うん、まあ、我が社の前澤君ね、はいはい、これひょっとしたらあの習わぬ教を読むで門前の小僧になっとんじゃないかと。
めっちゃ耳戸島ですよ。
いや、そうなんです。いや、だから多分相当ね、修練になってる。
そらそうでしょ。
でもね、
うん、でもね、でもね、でもね、が出ましたよ。
社長、誠に申し訳ないけど、聞く遍路も含めましてね、聞く遍路アシスタント杉本京子、
うんうん、
それから
総
合、
ね、
総合プロデューサー4年間ですからね、総合プロデューサー前澤智也、
前澤智也、
うちたち、私たちのすごいのはね、うん、あの身内を布教できない。
そうそう、あまり近すぎて、
あのいいスタンスです。だから前ちゃんが私だと知りようって急に和げさして本土で手合わし出したら逆に気色悪いわ。だから本当お寺の法要も手伝ってくれるけど、 だからといって見教えに突っ込んだようなことはない。でも立ち振る舞いは明らかに、
いやいや僕はねやっぱり違う
と、すごいと思う、
やっぱりこうなんとなく落ち着いてるしね、はいはい、まあ、元々落
ち着いてる昔から
人なんだけども、はい、やっぱり話を800回にわたって聞くとね、そりゃやっぱりためになっとると思うけど。
逆ですよ、でも社長、それ、ま、違うんですよ、米広さんがいつも、うん、日本酒飲みすぎたら言い出すけど、うん、前ちゃんのためにしてるとかある、はい、今も喋ってるけど、うん、ほぼ前澤さんの顔を見てる、うん、
どういう反応するか
とか、ね、スッとワードだとか、しかめつらしたとか、寝てるとか、
そういう時自分
の人
って
ます、この人が基準なんです、
なるほど、
ハイボーフィルターなんです
、モニターね、
うん、完全に合わせ勝負だよ、
そういやよく見ますよね。
そうですよ。パッと見ますよ。ちょっと
な、うん、それが聞く変はアシスタントが、うん、ね、うん、願い事を決願するまでに叶える言うて宣誓したんよ。うん、その願いがね一つも叶わんかった。
おそらく4年間も続くから4年後には結婚して子供できてる言ってたんです。
60番過ぎた頃からみんなの中に焦りが出てる。
いやあれもね、私もその昭和60年ぐらいからね、第一番を始めて、ほんまに3年ぐらい前にやっとこさね、
長いことかかったな、
もうほんま長くかかった、でもうそれ最後にやっぱ高野山行って、したんですけど、それぐらい長くかかった。
一人で、
いやいや、うちの途中から嫁さんと行きだして、途中から、ね、でもう一遍やっぱり一から行くようになる、そしたら自分行ってない人があるとこあるから、でやっぱり休みに車で行って帰るからね、やっぱりあっちの足摺りとかあっちの方は止まらないとね、ダメだから、やっぱそういう意味でね、でもいい経験もしましたよね、まあ一度だいぶ言いましたけどね、私も弘法大師にお会いできたというのはね、
大高で、
いや本当に、
あ、大田、
この人はね、この人が多分お大師様だろうという、おかげを受けたん
です。あ、そう、
本当ですよ。
あ、そうなんです、ね、
やっぱり一生懸命回ってたらそういうことがあるんですよ。もうあの時は本当に地獄に仏
が、ね、なんか道に迷うだかなんかで、
いや山の中でね、もう車がもう脱輪はするわな、
あ、大変、
もう一人じゃどうしようもないじゃないですか、嫁さんと私しかいない、
奥さん怒り出してね、
でも携帯はもうつなが
らない、このタンクなしとか
言うよね、あなた落ち着いてねとか、たら優しく言ってくれましたけどね、目は怒っとったね、目は、
それは目は怒る、
嫁さんの目は怒る、
お腹もすくじ不安はあるし、
おしこ行きたいし、
でもやっぱそこでね、本当にお助けが来たという、
通るはずがないところに、うん、お兄さんが
通ってくれ
た。どんな格好してたんですか。
いや、それは若い人だったからね、
若い人、
作業着風の人でしたけど、はい、そういう仕事に行ってた人が、はいはい、その山道を通ってきたところ、はい、普通はあんまり誰も通らないようなところです、はい、本当にご厚させしてみたいな。
あとフグの話した方がいいんじゃないですか。
何だったっけそれ。
みんなで打ち上げで小料理屋入って、う
ん、あったかな、
そうそう、森田さんとかとお参りして帰りに打ち上げ屋言うて料理屋入って、うんうん、店の大将が大事に凍ってるトラフグを凍っとんやで、いけすの中で
これをせえ、
これをね、
いや僕が言うたわけじゃない
その
の、それ M 酒造会社社長
が言うたさっき森田って言うたから
そうそう、銀座とは何の関係もないよ
出店したんや
それで、みんなで美味しそうやんかって、さ、そうやな、そのいけすとして見たら魚はごちそうや、でも店の主がそこで絵付けたらいかんと思うんですよ、もうすごく
割り切らな
かった、本来実はその話は有名な話なんよ、そこのフグがもう手に乗るんじゃないかいうぐらい、この大将に
手乗りフグ
懐いてるんだ
そうなん、
そうよ、
本当詳しいね、
うん、いう話題になってた、うん、何やったかズームイン朝かなんかの頃ですよ、昔やから、トメさんのズームインですよ、そのフグをこの人だね、金に物言
うそ
まあ、それはお参りした後だわな、当然。当然ね。
症状としやいで。
で、お父さん泣いて、お親父泣く泣くさ。
かわいそう、そんなフグは。
フグの摂取したわけ。それで誰も当たらなかったのが不思議やな。
帰りにな、車がこう、援護する。
援護してない。まあそういうこともまあいろいろ
なんか血縁感情とか
血縁感
情なんかいっぱい質問ですか。
いや、うちやじゃん、うん、メモです。
あ、まあ、その前にコマーシャル行かせてください、
うん、どうぞ。
懐かしい昭和の倉敷美観地区、倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
いやいや、血縁感情の話ね、はい、でもこれはでも僕、はいはい、私はね、うん、ものすごいいい経験したんですよ。
経験、
うん、まあ、具体的に言うと仁和寺、
はいはいはい、
仁和寺のあれも仁和寺派っていうほら信号中でも、う
ん、お室派、
ね、はいはい、あるでしょ、うんうん、そこへあの私 の, その同級のお坊さんがそこの派だったから、
勉強会グループがあった
んですよね、はいはい、うん、そこへ行って、あのたまたまね、弘法大師の 何期か、うん、あのその仁和寺の何年期か、うん、どっちかのとちょっとしたそういう時だった。
あ、大祭の時ね。
だからね、うん、割と皆さんがたくさん寄ってて、はい、あの本堂で、うん、あのその血縁感情というものを経験させてもらった。
今から30年前でしょうね、
そうそう、30年くらい前、うん、だからもう何にも分からずに行って、いきなりこうあのほらなんか目隠しされたりして、もう帰ってこれんのか思ったし、いや本当や、
どこへ連れて行かれるの、
真っ暗だもんそれ。
まあ、ね、あの儀式に対しては黙して語らずいうね、非して語らずいうところあるんですけど、まあ我が番組なんでね、
お許しを願うとしたら、
いや、あのまあ有名なお話でね、あの唐のね慶可阿闍梨というお嬢様に、空海様があの弟子入りした時に、うん、あのこう最後のお授けの場面があるんですけど、僕はもうよく映画とか、
うん、そうそう
シーンありますからね、うん、それは実を言うともう密教独特の儀式で、うん、お師匠さんマスターとお弟子さんが一対一になるんやけど、うん、最後の最後で仏様、たくさんいらっしゃる仏様の、どの仏様とご縁をこやつは結ぶのであろうかっていうのは、もう最終的に目隠しをして手をまっすぐ前に伸ばして、その先に式尾という葉っぱをね挟めて、葉っぱなんやけどそれを花と呼ぶんですわ、うん、あのレンゲの花に例えてるから、レンゲいうのもあの延べの蓮華ではなしに
蓮の花
で、真っ暗闇の中で、うん、まあいろんな儀式あるんですよ。そのもう最後のクライマックスで床の段のところに引いたマンダラ、
マンダラね、
マンダラの上に投げるんだよね、うん、僕はそこは分からないやけど、うん、目隠してるから、
う
ん、
で、ね、
どうぞとかなんか言ったかどうか忘れたけど、手を引っ張っていって、うん、暗いところで、まあもともと暗い、うん、どうぞっていうかなんかパッとこう投げたら、うん、それでびっくりしたのよ、うん、周りにあの、
はいはい、
おられたんだよ、はい、お嬢さん、
そうそうそう、
ぐらーっと何人、はい、それがその方々が一斉に今さっきの「はい、長ですか」みたいにですな、
うん、
あの声を揃えてやね、
はいはい、
大日如来とこう来たの。
思います。
いや、それでどっかバカにするよ、
会長ですか。
それはもうだけど本当はあの今でこそ言うかで感動したよ、それ
あの感情いうのはあの皆さんも受けれるんですよ、うん、あの時々階段で開いてますからね、階段で開く段と書くんですけど、小屋さんなんかはなどではゴールデンウィークと
10月かな、
うん、やってますよ、
やってるね、
はい、やってる。ぜひね、あの、まあ、今私の説明じゃピンときてないかも分かんないけど、あのもうお堂の中の暗夜行動みたいな感じです。もうまっすぐ歩けませんから、あの十字こうずっと引率の
こう引っ張っていたら、
うんうんうん、
和尚さんがその方の姿も見えないです、うん、でその和尚さんはずっとご神言唱えてて、うん、お照明が聞こえてて、うん、
照明ね、
うん、で真っ暗でお経がこうずっと響いてて香りがさーっとして、うん、初めて入りますってみんな初めてで縁です、うん、それもう緊張はもうマックスになります、うん、密教儀式です、うん、秘密儀式
秘密じゃん、
う
ん、でその時に僕はあの頭の中ではね、うん、あの時に多分僕自分ちょっと高いところにおって、うん、ちょっと2メーターぐらい下のところにあの、うん、そのマンダラがね、うん、引かれてあると思ったんですよ、うん、でも実際はそれは見てないからわからないんですよね、うん、でそれでこうなんかここにこう、うん、なんかこうあって、ね、手すりみたいなのがあって、うん、それを手を出してパッとこうやる、うん、ようなイメージがした、はいはいはい、実際はどうかわからない、まあ、そこにあったんでしょうけどね、
うん、でね金剛界と大蔵界いう2つの
両方してんの
仏の世界があってどちらか1つなんですよ、うんうん、基本的には
大蔵界だろうと思うんだけど、うん、
で、うん、あの2つ別々にするんですだから高野山では春と秋に分けてするんですよ、うん、でその時にご縁を結んで、まあ、もっといろんなランクがあるわけですよ、うん、あの和尚さんたちが受ける感情油のもあるし、うん、一般の方が受けやすい血縁感情油という、まあ、入り口の初心者コースもあるわけですけど、弘法大師様はその最終的に2回お受けになられて、うん、両方ともに大日如来との ご縁をいただいたということで、その時に一つの大体一つなんですよ、友禅こういうっていう戒名を1個で終わるんですよ普通、はい、そこがお大師様に関しては返上と金剛と両方になって、
うん、あそれで2つに分かれてるんです
ね。南無大師返上金剛の返上金剛いうのはもうね空海様の聡明を2つ言ってるのもんです。
阿弥陀運慶バザラザドバンってこう2つになっとる、あれはなんで、あれじゃないです
いやあの十三仏のね大日如来のご神言はそうなってますよね、うんうんうん、
あれなんかこう、いや、字を知らないよ、なんかそれは、
大蔵と金剛と、まあ、合致させたもの、そういうような構成ができるんです
よ。と、まあ、素人的に質問しますけどね、大蔵界の場合は、マンダの場合は、真ん中に大日如来様がおられるというのは分かる、金剛界ってそういうイメージありますか、
うん、あの中央の上ですね。
やっぱり大日如来様はおられる。
おられる。
大日如来様でもこう陰相お姿が違う、うんうん、
あ違うの
違うんですよ。根体いうて、で根体が不妊いうて、これは一つなんですっていう、うちのお寺なんかは一つのお堂が金剛界の大日如来様を祀ってて、もう一つのお堂が大蔵界を祀ってて、
いやそれであのもともとあの曼荼羅っていうものはどっから出てきたんかいう話なんですけど、ほうほう、これは当然あの慶川砂利の頃にはもうすでにあったわけですよ ね、 ですよね、なんか持って帰ったわけですから、はいはいはい、だから誰があれをこう考えられたのかなと思ったんですよ、あのその密教の中でね、あのよく、まあ、もう誠によくできたシステム図みたいなもんですよ、どっちもこう理性的なものとこう感情的なものみたいなもんで、もう全てのほらあの宗教的な、まあ、ゾロアスターでもハイカ教なんとか、そのまあ、イスラムもキリストも全部あの中に、まあ、おると言われてますわな、誰があんなのを考えたのかなというのが僕は今疑問を持って、
あれね、でもね、やっぱりね、仏教から始まったやつはちょっと、頭がね、お釈迦様で止まってしまうんですよ。もっともう一個前に行ったら、インドの、まあ、哲学医学、宇宙観っていうのがあって、まああね、そこから生まれた、まあ、バラモンとか呪術的なところとか
全部入ってますよね、
いうのが、まあ、私たちが子供の頃にも近所周りに神社があって秋にお祭りしてたようなノリでしょうな、もともとからあったやと、あったものからずっと抽出されていって仏教が丁寧に整理淘汰していって、でこのまま行くと、まああるがままやなって悟ったのがお釈迦様やと思いますわ。世の中に歯向かって生きていってもしんどいことやと、自然を怖がってもいかんし舐めてもいかんよって、このまま行くんやったらなって思うと、であるがままの次になすがままなんよ、それがきっと症状的に切り詰めていく、自分一人が納得して死んでいこうじゃねえかっていう流れがずっと来ていくの、で死んでいこうっていうのはその当時はそう言ってないんですよ、そう思って生きようって、そしたらこのまま ージャったらなんかすごく磨きがかからんねって言って、ここに密教のエッセンスが入ってくる、
うん、だから密教っていうのがどっから密教的な話に出たんかなと、うんうん、
密教は面白くって、だから最初 の, その今流れの少女の流れの途中後期ですよね、仏教の後期
大乗に、
そのでそこから大乗を言って、みんなも隣に一人でストイックに修行してお釈迦様みたいに悟り開けんかったらどうすんの言ったら、結局さ、できんやつは、うん、あのやさぐれるわけよ。
みんなで渡れば怖くないという世界だな、
うん、というよりももっと言えば、うんうん、例えば米広さんだけがすげえ修行して私は仏になれたんやって、うん、そのやり方みんな教えてやるよって、
はいはい、
でみんなでも個人でやるよって、うん、個人で気づけよ言うて、うん、したら全然我々やっても、うん、かあんなふうになれって焦ってくるやん、うんうんうん、でどこかで米広さんやったからできたん違うかいう、
あ、気持ちが
気持ちになってきて、そ、うん、したら考えるわけよ、うん、あなんか大学俺出てないしとか、うん、あね、私方は家が貧乏やったしとか、うん、なってきた時にもう A1 になった時に、うん、もうやさぐれたら、うん、仏になりたかった人が急に地獄で肩で風切り出したりするわけやね、うん、でそういうところで少女の匂いの中には残っとんよ、うん、そんな時に中心に立って説法してる人からしてみたら、いやみんなもなれるってって、うん、もっと早くなれるってって、うん、長い期間いらんからっていう話を出してきた時に、うん、最初言うと一番最初の最初の最初の医学的なところとか哲学的なところを引っ張り出してきて、うん、密教いうところとうまくブレンドして、こんな風にしたらなれるんじゃないっていう、
うん、なんかもともと密教という考え方はあのインドとかあっちのチベットのあたりにあったんだろうか。
あったと思うよ、う
ん、あったんだろうな、うん、まあチベット密教っていうぐらい
だ、まあ、まあ時代的に言ったら2世紀って言われますけどね、うん、もうかなりその、あの専門的な話になってくるんでね、それは
多分ね、うん、あれですよ、うん、呪文分からんけどこの呪文が栄養を言うて、うん、あの唱え続けたらどんどんどんどん唱え続けていって入っていく世界っていうのを説明したんやと思う、もっと分かりやすく、うんう
ん、いろんなその、うん、いわば天才が出てきたんでしょ
だろうな、うん、
天才が出てきて、
うん、考え方をまとめて栄養、ねに編集をされて、うんうん、まあ、密教のためにも仏教のためにも良くなったのが今の、うん、ああいう曼荼羅会なと、うんうんうん、
だから、この間もちょっと私勉強会で言うたんやけど、うん、矢沢永吉いう人おるやん、うん、矢沢永吉いう人はものすごくやんちゃやって、うん、歌うとでなかったら何してるかわからんわ言うて、うん、自分のインタビューの中でも答えてるような人やけど、うん、今だに、ね、ドーム球場いっぱいにするぐらいのすっごい人じゃない、うんうんうん、この人に多分密教の話をしたらパパパって分かるんやと思う、うん、最近アスリートの人とかアーティストの人とかに説明すると、うん、修行してないのにもう別部分で体験が、
うん、やっぱりそれはそういうあの何とか体験をされてるだろうな、うん、最終的な体験を奥深く、うんうん、なんか分かりやすいんだろうな、
今はね、やっぱ一番私たちの元へ来てくれた、うん、聞く遍路もそうですけど、体験型をもっぺ求めとんよ、うん、自分の足で行ったみたいとか自分の体で体感したいって、で他の仏教を悪く言うつもりはさらさらないけど、うちらほど体験が、うん、体験をやりなさいカリキュラムがないんよ、
うん
うん、やりなさい
カリキュラムはない
んですね、うちはやりなさいカリキュラムだらけない、う
ん、それはでもあのむしろ体系だって教えるというよりはやっぱり体験して覚えろっていうタイプだろ、
そうそうそう、
それはもう自分で悟れ、
自分で悟れだろ、うん、だからそういうとこはあの割と教えてね、簡単に書いたもので見たら分かるようなもんじゃないと、うん、いうことだよな、
じゃあ自分の中で出てきた勝手なイメージをですね、うん、人に伝えることはない、
うんうん、やっぱ体験、
うん
うん、よくあの軽々しく限界の向こう側どうたらこうたら言うけど、限界いうことすら分からんと思うよ、うん、あの自分が決めた限界なんで、うん、多分限界じゃないと思うよ、う
ん、いやだからね、あの中村先生の本じゃないけども、うん、やっぱり50でこ の, この番組始めてやね、僕がですよ、あこの会社を始めて今70、だからその70になってもちょっといや自分としては年をいったような気もするんだけども、うん、実際そうじゃなくてもっとその今言ったようなことがすんなり理解できたりですね、うん、70として、うん、理解できるようなことになれば、 まあまあ、いいとは思うんだけど、うん、そこが果たしてあの、ね、どうなのかということはちょっとこの本なんか見てもこう吹き込まれるという言葉を書いて、うん、削るんじゃなくて吹き込むんだと、うん、それがこう底引っかりがしたりね、そうそう、味が出るこう照れとかね、艶が出てくるというような人間性、う
ん、まあ、ちょっとあの言葉を補足しますと、うんうんうん、大きな立派な新しい柱に傷がついたとするやない、
はい、
そしたらわどうしよう消さないかんわこの傷、うん、立派なね、うん、欅のさ、うん、
目立つ
もう抱えるようなさ、はい、立派なとこの一番目立つところに傷をつけてしまうたらどうするかっていうお話が先ほどのご紹介の本の中にあるんですよ、うん、でそこで我々やったら削るとか隠すとかいうことを考えるけど、うん、違うって毎日磨くんやって全体を磨いていったらこれがこの傷も味わいに変わるっていう話をなさっとって、
そうそう、それが吹き込まれるという言葉、
吹き込まれるという言葉、
吹き込むっていうのが、うん、あの擦り込むというか、そうそう、吹き込むね、うんうん、だからそれは恥として生きながら、
うん、
いやー言いながらこうしてたら味わいに変わるっていう、
だからそういう味わいを出せるようなのが、うん、人になるということにもつながるでしょ、うん、かそういうことをでも受け入れないと、うん、分からないとダメ。
この間ね、うん、62歳になった、まあ、大活躍なされたね、うん、男性とお話したんよ、社会的に大活躍した人よ、
うん、
やっとね、あのね、自分が乗ってる電車のね速度が遅いのが心地よくなってきたっておっしゃってた。
速度が
遅い、うん、今までね、もう新幹線が対応してもう次リニア今回ぐらいのイライラして生きとったけど、そしたらねゆっくりになるとね車窓が見えるんやって、
うん、
そしたらねちょっとこの駅で降りたろうかって言って、ね、
あ、なるほど、
降りてね、そしたらねそこがね、あの、うん、じいちゃんばあちゃんが信仰してた仏教とかね、そういう駅やったりするんやって。それがね、こういうさん、あんたね、しゃかりきになってね、あの若いもんにね、信仰持てなんか言ってもね、くたびれるだけよって、
うんうんうん。
わしの時代になって、やっと、60過ぎて、やっと各駅停車の魅力分かってきたからって。
まあ、それが何歳でそういうな心境になれるかっていうのは、人によって差はあるんだろうな。その人のまあ。
なんか思うよね。うんうん、30そころはでね、マニアックなことを言ってくる一般のやつ、他にすることないかと思うよな。
なんかもう、なんていうかな、嫌に仏教詳しい若いやつ、
嫌やん、
もう。
嫌なんだ。
さあ、もう、詳しい人もおらん。僕はやっぱり身内が亡くなられたりね、うん、心に傷を負って、その門を開いたっていう方が、僕は自然でいいと思う。うん、
あ、私はね、うん、生前からそれモテ思うとったけど、うん、だいぶちょっと米ちゃん側に変わってきた。
そう、めんどくさいね。
もうこの術は何仕立てですか、何でもええやろって
。もうこの頃も僕もう当てつけがましく、もう一連が3000の術しかモテへんもん。
当てつけがましく、
そうそう、もう術の自慢する人とかが増えてきたから、
変な陰結んだりね、
僕はもう一連が今3000の梅のすびき丸玉それしかモテへんようにしてる。
まあ、影にはねものすごい財宝持ってますけど、全部ね子供にね形見分けや言うてね、うん、骨董品買うとるからな、
なんぼでもあんねん。
いや、
まあね、
だからあのハイボーズ聞いててもマニアックなことで、うん、あの
質問がある、
あ、してこようとする人たくさんいますよ。
そりゃそうだ
よ、うん、たくさんいますよ。
ちょっと困らしちゃろうとかな、うん、わしも知っとるでという、うん、まあ僕も昔そうだったけどね、
でもね困らしちゃろうって思う人はね、あの大丈夫ですよ。その人の質問では絶対困らん、
困らん、
その存在に困っとるからね、
迷惑です。
何か困ってることありませんかって、今のあんたに困ってるっていう。
結果でなくて原因であるという。
あんたさんいなきゃこんな気持ちになれへんかったり。
もうこれでもね、究極の悟りよ。
そうそうそう、本当よ。
いやでもなんかな、あのこう、
うん、
こんだけ長いこと人間やっとったらな、なんかの拍子にな、ひょっとこう、あ、そうじゃったんかという、なんか不思議に思うことがあるんよ。たまに。
それが悟りらしいよ。
いや、なんか知らんけどポロッとな、
あのことか、
あ、そうじゃったんかとかね、あ、納得とかいうような感じになることがね、1日1回もないよもちろん、
うん、
もうほんまに久しぶりにそう思うことがあるようなな、うん、なんかこういうのばっかりになるとええなと、
うんうん、ええことですよ、うん、
ええことかな、先がないんだろうかも、あんまり、
いや違う、うん、あのいらんことばっかり考えてる人の方が悟りは早いと思う。 うん、しょうもないこと考えたりずる考えたりスケベなこと考えたり、うん、うわーっていろんなこと考えて、うん、でも真面目な仕事もしてる、うん、でね、うん、最近分かってきた適度に呼吸を上げる、
呼吸を上げる、
息を上げるのよ、うん、あのだから体を動かすことですわ、うんうん、そうしていって手をこう合わすときにスパーンって合うときがあるんよ、うんうん、
なるほど、
そこやと思うよ、だからあの思う仕事もせんとさ宗教の研究してる人
これでね、お盆やったじゃないですか、ね、
ボランフェイスブック見てまた四国回っとるこの人どうやって食うとんねん
もう何をよっぽど暇やなと思っていやあのお盆でね言うたらあの暑い中何件も何件もお参りさせていただくんですよ、まあうん、正直ね、うん、あのよし頑張るぞって思う時もあれば、うん、もういやもう面倒くさい参ったらいいやんと思う時もありますわ、うん、もう大成出すのももうしんどいような時ありますわ。でもその時にね、うん、無理やり出すでしょ、うん、ほんならねなんかあ気持ちいいなって思うこともあるんですよ、うん、何なんでしょうあれね、うん、あいけたみたいな感じの時あるんですよ、うんうん、
まあそんな感覚
そうそうそう、
まあ、分からんことはない、
う
ん
う
ん
う
ん、
でだからそれが、うん、今言うたに自分の、ね、限界の向こう側とか言うけど、うん、勝手に限界決めとんよ、うんうんうん、だからものすごく面倒くさくて、うん、行きたくない仕事の時に、うんもう一馬力踏んで仕事したら爽やかやったりするやない、うんうん、だから朝さ、はい、やよ水かぶるの多分誰かが私ら行者の
中ちょっと待って待ってなんか水でもかぶってんの
ずっとかぶっとるんですよそちら あの5本の先生もずっとやから私もかぶってるんですよ、はい、
夏はちょっとシャンプー使いますけどそんなことあるな
ついでに
で私はもう何十年もかぶっとるんやけど、はい、私と一緒の時期からずっとかぶってる、うん、本当に年格好一緒のやつがおるわけ、うんうん、もうこいつやめたらやめよう思うけど、うん、あいつは天野やめたら
それなんかもうそれちょっと俗、うん、的な欲望やな。
いや俗でいいんですよ。
俗よ。
俗、
まあうん。あいつがやめたらとか
言う、うんうん。もう意地ですよ。
意地、
うん、
意地。
意地やけど、うん、意地やけど朝一番に水かぶってみんなこの時期気持ちよかろうにとか言うてくれるけど、うん、全然用ないんよ。もうほんまに盆の3日ぐらいだけやで気持ちええの、うん。あとはね井戸水やからねちっ切れるぐらい痛い。
まあ、井戸水は18度やからね。あ、うん、冷たいよ、う
ん。だからやっぱし面倒やね、うん。
水道水にしたら。
水道水にしたら冬が冷たいから
冷たい冬
ほんならだから10月の半ばからな井戸水に
社長あんまりそんなこと言うてたらリスナーのバカなこと言う人やなって思うから
そうな
んだからまあいい、うん、なんでかぶるか言うて言うたらなんでかぶるか言うたらかぶりたくないんよ、うん、でもかぶっとくと、うん一日の嫌なこと全部先にやったような気分になるから次進みやすいね。
あ保険みたいなもんやないよ、うんう
ん、保険でもないな、うん、もう進んだわって感じ。
そう
したら、うん、しんどかろうっていう他の作業も、うん、他からの人から見たら絶対こういう倒れるであれっていうぐらい過密に働いてても、うん、あの水かぶる時よりは楽や思って、うん、できるんよ、うん、そしたらねあの大げさに言わんようなの、
うん、
あの今終わりましたって言わへんね
ドキドキやね非常にあの
アホだって思うね大げさにさSNS とかに坊主がさお盆行しました言うて燃え尽きた言うけどそんなもん郵便配達の人だったら3月死ぬほど偉いやろうしさ宅急便の兄さんって偉いやろうし何を坊主が特別なこと言うてんねん急から気合い入れて行ってまいりますよ、ね、今まで気合入っとらんかって思うわけよ俺なんかはねそれは仕方ないねもう長くやってるから、うん、もう子供の頃からやから
そう
です、うん、てらい大げさやね、うん、そんな拝んでいらんわ、まあ、みたいなな
んか準備という意味とはまた違うんかな準備をしてしまうと、うん、ある程度それが完成する準備じゃなくても、うんなんかこうある乗り越えれて、うんうん、こう落ち着いて次に行ける
あルーティンみたいな
の、うんいやまあ、準備をこうあまりしなかった時とね、はいはいはい、準備を十分した時と言ったら、 たとえ出来方が悪くても、うんうん、なんか自分なりに納得してその、まあ、その場に及べ、あの、いける
っていうか、ね、研究で結果出てたんでしょ、うん、あの調子狂ったりテンパったりする人というのはルーティーンがないんやって
な、
うん、
ないな、
うん、で修行に入った時にお前たちがする修行は苦行でも何でもない言うて、うん、習慣づけですっていう最初同情者に言われたの、うん、何が習慣づけか言うて言ったら朝何時に起きて、うん、何をしてカニをしてっていうのを50日間繰り返させられるわけよ、うん
はいはい、
そしたら普通の生活戻った時も、うん、朝2時に目覚めるんよ。
ドラマ癖やな、
うん、で顔を洗って水かぶるんよ、うん、で5時になったら本堂入らない気持ち悪くなっとんよ、
うん、
これをもうええわ思ってやめてしもたらやっぱし普通に戻るんよ、
うん、
で今おっしゃったように毎日同じ繰り返しで、うん、同じ時間に決まったことをやってたら生活が乱れたり、うん、大きな作業をやってもそのリズムに戻したらうまいこといく、
うん、
まあ、あの一郎があの毎回昼はカレーライスか、
うん、
絶対そうらしいよ、
うん、
も
う
そういうもうルーティーンをものすごく大事にしてる、
うんうん、
でも日本人ね、やっぱし程度の低い話をする人が多くてさ、はい、カレー食べた一郎になれると思う、うん、
それは大きな勘違いやね、
綺麗んじゃない、綺麗んじゃない、
カレーパンマンになるかもしれないけど、
でもあの
かわいい、
私あの 父が亡くなった時にパニックったんですよね、やっぱり慌てたんですよね、亡くなる予定ではなかった自分の中で、
うん、
そしたらその先輩たちがすぐ連絡してくれて、すぐ行くけどまずご飯とお味噌汁を食べなさいと
、
うん、いや笑うけど、うん、
ルーティーン制御、う
ん、お味噌汁であったかいもん入れて真冬のお葬式よ、
うん、
お味噌汁食べてご飯食べておしんこカリカリしてお茶飲んだら家族落ち着くで、
うん、いやちょっと待って、それより前にあなたほどまあ一応修行した身の人がよ、うんうんうん、それはもちろん親のそういう目にあったからといって、うんうん、なんでそういうパニクるようなことがあるんかな。
あるね、
うん、
それは亡くなる瞬間に3時間かな、
うん、
立ち会ったんよ、
うん
うん、その時に映画みたいになる思うやんか普通
映画みたいだと
朝起こされて行ったら既得で、
うんうん、
家族既得で、うん、ね、取るもの取らずに行って、うんうん、そしたら普通さお医者さんがさ、うん、病人の横におってどうかしてくれる思うやない、うん、
心電図がなって
た、ね、あそうそう、うん、違うや、うん、ナースの詰め所にいきなり呼ばれて、うん、でもう寝巻きに白いの引っ掛けたような先生が、うん、もう大変ですよと、
うん、
でこのあとどうしますかって言って、うん、自然に息絶えるの待つか、うん、いやちょっと待って息絶えるんですか待つか、うん、薬で分からんようにしてあげるかどっちかにしてくださいって決めてくれって言われたり、
うん
うんうん、でだ母が薬したらどうなんですかって言うこととか見ることとかはもうできなくなります、聞こえなくなると思います、うん、意識飛ばしますから、
うん、
でも苦しむことはありません、
うん、なるほど、
うん、
でも実際それでもいいかなと思ったわけよ、うん、長男としては、うん、だ母はそれは許さんわけよ、
う
ん、
おいおいおいおい、
そんなの望んでないと思います、
うん、
自然でって言って、うん、ただどのくらいお時間かかるか分かりませんよ、でも今の肺の状態やったら明らかに悪くなります、
うん、先生が
言っておっしゃって、うん、分かりました言って病室通されたら、うん、肺のあれやったから、
うん、
七点抜刀しとったわけ
ですよ、いやいやいやいや、うん、苦しんでた、
うん
うん、で急になった、
そうで、おおいおいおいおいおいって、うん、ドラマチックじゃないやない、
うん、
そこは手をつぬ握って口にはまってるものをちょっとお父さんが外して目を開けてありがとう言う思うがな、そのままうわーっとかかってうわーっとかってうわ子供うちちっちゃい子供ビビるしおふくろ泣き叫ぶしあら大変やい、それで先生呼びに行ったら先生交代でおれへんってなって、もう今から薬投与できへんとかなって、でそっから3時間
うわ
病室でうわー言ってじゃー言って
、うん、
不謹慎やけどほんま、
いやいやほんま
エクソシストのね、
いやいやほんまそうそう
少女みたいになっとんねん、
うんう
んうんうん、うわーっとなって、うん、それでその時に長男すげえなお父さんそういう時こそ拝むんじゃないですかって言われて、
言うた
わ、我で帰ったな、
いやいやいや、
うちのチビが、
いやいやいや、
それで
ご飯で
元気に役を払うのは不動明王やって、うん、お不動産の大きい声でお金が奥様だね、うん、そしたら心電図がさ
安定してきた。
大暴れさ
不動明王じゃね。
不動明王っていうのは、うん、ない元気を突き、うん、引っ張ってでも突き上げてくれるっていう、うん、もうエネルギーゼロのとこゼロに近い状態をマックス持っていってくれるから、う
んうん、それで余計触れた、
うん、お父さん会うてないと思うでとか言ってきた、う
ん、それ薬師如来かなんかに変えたらと、
いやいや、ね、神明
神明、ね、そこで違う、そこで薬師如来とないね、やっぱり、うん、そうしたら安定さん、トゥトゥントゥトゥントゥトゥントゥトゥントゥン、やっぱりこれで、そこから何時間飛んだか覚えてないと思う。ほんで、あれ、やっぱし弱くなってる。で、日の出が始まる。だから、12月やったけん、あれでしょうな、あの、
6時半、
7時ごろですよ。7時も暗いわ。で、明るなりつつあるから言うて、光明信号に切り替えて、ずーっとしたら8時20何分で、うちの先代が、正雄の父親ですよな、うん、が死んだ時間と同じ時間にプーってなってくる、だからあれ多分父親は真言は不思議なり、ね、感受性は無名を除くって弘法大師様のお言葉あるけど、あれね多分俺を使おうてやってみー言うて、あの試させてくれたよね、だって他の人じゃ試させられへんもん、だからそういうところがあって、あーって気抜けた印象、さてそっからどうすんねんって、ほんで、誰か電話せないからね、そこでパニックったんですよ、家族葬しますって、すっごい怒られて、
そらな、
まあ、でもね、まあ、親父そんな身寄りもないし、坊さんでもないし、母親にも負担になるし、とか言うて、うんうんうん、で弟は東京から間に合わんやん、うん、だから帰ってきてる途中やんか、まだ始発が出てないとか言って、うんうん、ほんで、もう誰にも迷惑かけたらいかんいうことが先に浮かんで、でどこへ電話したらいいんですか、それはエヴァホールやろ言ってで、エヴァホールへ電話してはその遺体引き取りいうの来てくれるんや言うて、看護婦さんに教えても、俺が教えるとこじゃないそれとか思いながら、もう言ってることとやってることがはっちゃめちゃになって、で電話してすぐ社長さんから電話あって、向こうの社長さんがどうするんや言うて、あの全部任しとけみたいに言うから、いや家族葬にしますから、もうアホかー言われて
社長さんが、
まあ、でもあれだね、こういう方でも、うん、そうなるいうこと聞くのはもう、ね、あのまあ、どっちかというと親しみがあるというか、
いやそれはあれですよ、喪主になるというか、うん、家の中心の人はもう何もできないですよ、うん、
それをずっと見てきてる人がね、うん、
いや師匠を見とった時より大変やった、うん、そのあ出家してるからね、うん、うん、弟がせないかんとこ
なんですわ、うんうん、ほんまやな、
そうやな、うん、で弟を喪主に立てる言うたらまたパカマンで、弟は東京で活躍だから、こっちの人にはお前の方がって言って、うんうん、だからやっぱしね、準備なんかできんのよ、うん、何事も、うんう
ん、分からない、
それからその置かれた状況においての次の判断いうのは、うん、あの絶対はないな思った、うんうん、もう今思ったら笑うもん、それこそ、うんなんで俺長男に袖引っ張られながらこの信号違うぞとか言われながら、うん、でもいや不思議はでもあると思ったしな、うん、だからそういうなんやろ、こんな800回でええんか
いや、あの時思い出してた
思い出してくれたよ、大変、
後半のなん
とかでやったな、これ
大変や、
何
もう
何分
もう終わってええねん、
まあ、何歩でもや
る、何歩でもいい、
もう喋った、もういい、
もういい、いいよ、もうラジオのテーマでなんだなと思って、後半はね、
やっぱ、いや別にいいよ、テーマは
ラジオ喋ってる
わ、いやラジオ、いやせっかくラジオのことやけどね、
うん、皆さん自分が振って俺一生懸命喋ったよ、そう
か喋りじゃ止められんや今の話言い切らない、
いやラジオができラジオの発明って、それは、まあ、さっきの話やね、宗教の伝播じゃないけど、ものすごい発明やな、
そりゃそうですね、
これがね、うん、私も今までびっくりして、あの、うん、無線電信を発明したのね、うん、ちょっといいですか言っても、
だのヨーグ
ルそうかな、
誰が発明したの、
マルコーニ、
あ、マルコーニ、
イタリア人のマルコーニっていうのが発明、
お母さん訪ねていた人、
それ3000人
1895年だっけ、明治28年にって、その時
怪物気色な
と最初にの電波飛ばしたのはたった 2.4 キロじゃったよ、
へえ。でも 2.4 キロ飛んだ。
2.4 キロ飛ばした、うんうん、でその飛ばしたのを飛んだいうことをどうやって、
うん、確認した
の したかいうことは分からんだろう、うんうん、いや農夫のね自分の方の農夫を向こうの 2.4 キロ先に置いといて、うん、俺がこれからバッてやるから送信するから、うん、そういう向こう行ってバッとなんかなったら、うん、合図せえという、うん、その合図 2.4 キロ先で、うん、ここからもう構造地ぐらいまであるで、
うんうん、どうなしたん呪し上げたん、うん、
鉄砲撃ったんや
て鉄砲撃った
鉄砲ってブワーって鳴らしてああそうかと、うん、ほんでこれ一体いうことができたのが1895年なんだけど、うんうん、それからまあ、日本の放送いうのはね大正14年だから1925年か、
うんうん、うちの師匠が生まれた時や
たったこれがね25年言うたら30年うんうん、うん、30年後にはもう日本の NHK、うん、東京放送協会がもうできてるの、うん、でアメリカはもう5年ほど早い、
うんうん、5年だけなの
たった5年アメリカの最初に商業放送ができたのがピッツバーグというとこでできたんだけど、うん、でそれぐらいスピーディーにこう次々できていって、うんうん、今やもうみんな放送局になっとるじゃろ、うん、いや iPhone 持っとんやから、うん、なみんながそういう一人ずつが放送局になってしまった、
ね
うん、世界中の人が放送局
重々対応やからね、うん
そうこの時代にもうすごい発展だなと思うのが、うん、もちろんラジオやろうってもうこんな最初作ってたのに真空管で半立ち消して、うん、今じゃもうあんたすごいことになってるわ、うん、もう作れない
だからテレビもそうでしょ、うん、4K とかなんとか言ってものすごい綺麗で、うん、でも結局のとここのあとね社長ね、うんうん、何流すかによるよね
中身ね
こんだけ便利になるこんだけあれやけど、
まあ、ある種もうテレビなんかも頭打ちやもんね
もう頭打ってしもうとるよ、うんね、完全にだからラジオの時代に戻るってもうは言うんだけども、うん、ラジオの方が非常に皆さんのお話にも、はい、想像力を働かされるだろうしね、うんうん、いいと
思うただ私ら他のラジオ局の仕事にも、うん、ね呼んでいただくじゃない、うんうん、ねえもっと規模の大きいところもあるでしょう、うんうん、それはコマーシャルだらけでね
あいやいやいや、うん、まあそれあるね
もうね、うん、でもう本当にね
ぶつ切りか
でパーソナリティの人もそれを褒め倒すやん、うん、私も使ってみていいんです言うた瞬間にさ説得力ゼロになるよ他のことが、うんうん、あれもう完全に
ラジオショッピングな
占領されてるよ、うん、あれ
だからまあこういったコミュニティラジオのやっぱり一つの意味がまたねもっとあるわけであってね、
うん、これで社長これ流すここの局で流したいならもちろんその経費的なものをクリアした上で企画はどういうふうに判断するんですか面白そうやなとかこれはあった方がええぞとかって決めるんですかみんなで
まあそうなあまあ面白いだけよりもできればためになって面白いんげよな、うん、やっぱり何の意味もなく楽しい言うたらテレビみたいになってしまう可能性がある、
う
ん、やっぱり、うん、やっぱりなんかこう社会的メッセージを出す、うん、僕は情報は地域の栄養素であえて言おるわけだ、うん、栄養素なんか王教を唱えるようなもんで、うん、それを聞きおるだけで、ね、栄養になっていくんですよ、うん、だからこう電波もそれは一つの情報が一つの栄養素になってて、うん、常に栄養を振り向いていけばいい土地になっていい人になっていい町になっていくという、うん、なんか栄養素じゃないことやからやっぱりなんぼかためになるもんじゃないと、うん、いけないね、うん、
和歌山放送っていうのがね
和歌山放送
あそれは AM で、うんうん、あそこは高校野球の中継を全てするんね。
ああ、そう。
予選。
予選
ラジオで。
ラジオでね、
うん。だからみんなあそこで実況の練習するらしいんやけど、うんうんうん、それがすごいんが、うん、田辺という地域の学校と高野山が試合するとするやん。うんうんうん、コマーシャルが先行高校で、その地元の、いろんな、企業とかが、観光紹介みたいなのが、一度はぜひ、熊野三山へとかさ、これね、聞いてたらね、ものすごいね、CM も楽しみなんや。今日は、ね、伊都高校やとかさ、ものすごいマニアックなわけや。で、それ見ると今度ね、BS のさ、テレ朝がやってる、ABC がやってる、高校野球中継、うん、今回さ農協かなんかの関係の コマーシャルね、うん、この地域の作物の
ああそうそれやった、
方言とかそしたらねやっぱね感情移入がなんか CM は CM でぶつ切りにした時代があって今は番組の中へ入ってきて製品押し売りしてきてるけどこれはまた違う格好でねあのいやいや面白いな思うよ
新しい番組でも一つ企画してドラマでもまたそれはいいがほんまそれかあの四国へ行くのあれな
ドラマ
何あの88箇所の何周年かなんかすごい何周年か120年か
1200年
この間や
高野山改装1200年前の年がね
1200年かなんかいうのがあったが あれもうあったんですかそんだ
もう何年も1200年やってない
もういい加減だからもうこの辺を1200年にしようって4、5年いうのはない
でもあの時代はまだねスマホなんか動いてなかったけど、うん、スマホなんかとリンクさせて面白いことはできるような気がするよ
じゃろう、うん、あそこ行ってなんかピュッとやったらね、うん、そのお寺のなんか
だからどんだけ全工程が何キロっていうのも万歩計がついてるのができるんやし、うん、昔は全部あれやって、うん、一つのことでできるから
そう、ねうん、
できたりラジオドラマってものすごい、
うん、面白いと思うんだけどなかなかできないな
それは何ラジオドラマは脚本家がすごい
脚本だからねなんかテーマがあって、うんあのその倉敷だったらまあ端的にはお代官と代官と悪徳商人と善良な市民とかおるとかねそれを使ってまあ何かをするとかまあ例えばねなんかいい問答をするとかそういうなんかこう高橋川のことを一緒にやるとかもうやっぱなんかこうそれを作るって大変だから、うん、5分の15分のラジオ番組でもやるってなると大変だから
な大変やな、う
ん、だからこれがまあねお金もないとできないし難しい
この間百物語がなくて NHK 特集やって京都でね生放送で講談師が演技に喋るんよ
ああそう、うん、
へえものすごい縁よ本見て喋ってる時
本見てる
フリートークになったらぐちゃぐちゃになるんじゃあまたもう帰る
いやもうしまおうかな
ちほんまに子供やね動きが
そうかい
もうだいぶ時間来たから眠たなってきた
いやそれだけじゃもう大体 いつまでどうするのか僕
はもう終わりよ終わりよもうラジオの話はもうええんかな
もう2.4今日用意したことは全部言
った
言えた
言うた
よかったよかった安心した
社長にご機嫌なんてもらうならねまだまだ続けなあかんから
お前がいらんしゃべりをぶっ通しやがって目で言うのじゃこれを見るから
いや
俺そこで感動してるから一生懸命全然よそ見ずっとメモして見てるから
絶対これ、まあ、心のなさが好き
心のなさ
心のなさ
やったらやんかもう
ほんならもう今日この辺でお礼しようか
これでじゃあちょっとまたこれを記念して何かねまた企画をするときにはあの力をさせていただいて
もうそれは貸しますね
もうそれこそね神ですから
神様
このねこの地上がなくならんようにしてもらうとねアダムとイブの活躍が
バーチャル空間
ちゃんとそのお酒もお供えしますから
礼儀をお供えします
皆さんね飲んでください
ではどうもありがとうございました
アダム
さんのお花もありがとうございました
ありがとうございました
ハイ坊主では皆さんからのお便りをお待ちしています。E メールは info@highbows.com またはメッセージフォームから。ファックスは 086-430-0666。はがきは郵便番号 710-8528 FM 倉敷ハイ坊主の係です。楽しみに待ってます。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード琉球民謡古典沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで
玄関アイビーインド
9月1日金曜日のハイボーズテーマは改革
それでは社長改革路線の変更を
そこではなくて右の肩甲骨の下側階から角の改革。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマは改革。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを説く